藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010。
はい、第34回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお届けしてまいります。明けましておめでとうございます。私は辻ちゃんこと三重リンクスの辻勝俊です。そして
明けましておめでとうございます、上ちゃんことインフォアクシアの植木でございます。
さらにそして、
はい、明けましておめでとうございます、ひろちゃんこと三重リンクスの中村ひろかです。
本年も
よろしくお願いいたします。いやー、また年が明けましたね。
そうですね。
じゃあ恒例の新年の抱負を聞かせてもらいましょうかね。
はい、
じゃあついちゃんから、
僕はやっぱりそうですね、こう、うん、この時期寒いですから湯豆腐とかこう、うん、いいんじゃないかと思うんですけども。
そら豆腐やないか。
恐縮です。
じゃあひろちゃん。
私は中華が好きなので麻婆なんかが。
君もそら豆腐やないか。
恐縮です。
そういえば、今年虎年ですので、ミスタータイガースということで掛布さんにも抱負を聞いてみたいと思うんですけれども。
非常にですね、いい年にしたいですね。
なんか一番まともでしたね。今年もよろしくお願いいたします。
はい、
と新年第1回目のコンテンツは、はい、リスナーズボイス、久々にやってみたいと思います。
いいですね、新年早々。
はい、はい、先日からもお伝えしているんですけれども、この上ちゃんが教えてあげるというコーナー始めましてからですね、皆様からすごくたくさんのご質問いただきまして、その中から先日お伝えした 7.1.2 に関するいただいた質問をご紹介してみたいと思います。
はい、
では、よろしくお願いいたします。
リスナーズボイス。
ひろちゃん、いただいたお手紙を少し読んでいただけますか。
はい、今日は匿名希望の方からの、質問なんですが、
はい、
読んでいきますね。
はい、
WCAG2.0 や JIS-X8341 さん改正原案を読んでいても分かりにくいところがたくさんありますので、
はい、
辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストで解説していただけるのは大変助かります。
恐縮です。
じゃあ早速いくつか質問させてください。
はい、
まず最初の質問ですね。 7.1.2.1 で映像しか含まないメディアと映像しか含まないコンテンツのように表記の違いがあります。メディアとコンテンツの使い分けに何か意味はありますでしょうか、という質問ですね。
確かにですね、両方出てくるんですが、
はい、
なんでこんな落ち着いたトーンになってるかよくわからないんですけども。
いや大人のコンテンツですからね。
はい、
はい、
ですね、まずメディアというのはですね、そのファイル自体のことを言ってると思ってもらえればなと。前回もですね、映像ファイルとか音声ファイルっていう言い方をあえてしたんですけども、例えば映像しか含まないメディアっていう場合には映像しか含まれていないファイルを使う場合、
はい、
というふうに置き換えてもらうと分かりやすいかなと。
ファイルっていうことは、例えば音声だと例えば MP3 とか
の
ファイルみたいな単一のものとして考えている。
そうですね。
なるほど。
多分それが一番分かりやすいんじゃないかなと。
はい、
コンテンツっていうのはそのファイルが伝えている情報、
はい、
中身を指しますと。
なるほど。
MP3 ファイルであれば、その MP3 ファイルが伝えている情報、それがまあコンテンツ、中身と。
なるほど。分かりやすいですよね。
はい、そんな感じですかね。はい、
なるほど。
はい、
はい、では続いて2つ目の質問です。 7.1.2 系の〇〇しか含まないという表現のせいで分かりにくいところがあります。
うんうん。
7.1.2.1 は音声か映像のどちらか片方しか含まない収録済みメディアの場合にだけ該当するように読めます。
うん、
しかしながら 7.1.2.1 の B では収録済みの映像しか含まないコンテンツのケースに音声トラックが等価な情報を提供していても良いと読めます。
うん、
だとすると映像と音声の両方を含むコンテンツなので、そもそも 7.1.2.1 に該当しないのではないでしょうか、という疑問が。
なるほどですね。
てます。
はい、この 7.1.2.1 の対象になるのは音声か映像のどちらか片方しか含まない収録済みのメディアです。これおっしゃる通りなんですね。
はい、
で B に書かれているのはその映像しか含まない収録済みのメディアを使う場合の話なんですけれども、 その場合音声トラックを追加することができれば、音声トラックを使って音声ガイドのような代替コンテンツを提供しましょうということなので、ポイントはですね、どういうファイルを使おうとしているかです、
はい、
確かに音声トラックを追加した後は映像しか組まないコンテンツとは言えなくなるんですけども、はい、それはコンタスティック基準を満たした後の話なので、
はい、
そもそも映像しか含まないコンテンツを使う場合には、もし可能なのであれば音声トラックを追加して、そこで映像だけが伝えている情報を音声で提供をすることができますよという意味ですね。
なるほど、
はい、ですから追加した後のことではなくて、その追加する前、代替コンテンツを追加する前がどういう状態かというのがポイントになります。
はい、
はいはい、
では続いてどんどんいきますね。
たくさんあるんですよね、
はい、
質問ね。
そうなんです、
はい、
では質問3つ目です、
はい、
背景音があり、その背景音が消せない音声コンテンツで、背景音と前景音の差が 20dB より小さい場合、適当な映像をくっつければ 7.1.4.7 は該当しないことになってしまうのでしょうか、という質問です。
はい、これは 7.1.4.7 ですね。これはですね、7.1.4.7 に関して言うと、音声コンテンツが含まれていれば映像のあるなしは関係ありません。
なるほど。
ですから映像があろうがなかろうが、音声で情報を伝えているのであれば、その音声、まあ、でかつ背景音がある場合ですね、その場合は 20dB 以上の差をつけましょうと、うん、言っていることなので、映像と音声の両方があるファイルっていうのは、まあ、実の達成基準の言葉で言うと同期したメディアっていうことになるんですが、その中で音声によって伝えている情報が音声コンテンツということになります。なので音声だけしかないファイルっていうのは、まあ、音声しか含まないメディアっていうことになるんですけれども、その音声によって伝えている情報も同じく音声コンテンツということで、まあ、映像のあるのしは関係ないのがこの 7.1.4.7 になります。
はい、
はい、
この 20dB 以上の差っていうのは、うん、実際にどのくらいのものかっていうのを以前このポッドキャストの中で、
ね、はい、
紹介しましたよね、
はい、
ぜひそれも含めて参考にしていただければなと。
そうですね、
はい
はい
はい、では次いきますね、
はい
はい、時間に伴って変化するメディアや、うん、映像しか含まないメディア、同期したメディアなどがいまいち分かりにくいのですが、具体的なメディアの事例などはないのでしょうか。例えば、まあ、企業サイトのトップページにはフラッシュコンテンツがよくありますが、は
い、ありますね、
映像しか含まないコンテンツに該当するのか判断に苦しみます、
うんうん、
でここにちょっとフラッシュのコンテンツの特徴を書いていただいてるんですけど、
はい、
複数の静止画の製品バナーが数秒間隔で自動更新されており、
はいはいはい、
任意の製品バナーを表示するためのインタラクションも用意されています。でまた各バナーは各製品情報へのナビゲーションの役割も果たしています、
はい、
このようなフラッシュコンテンツは多いですが、このようなフラッシュコンテンツで等級 A を満たそうとした場合にはどの達成基準を満たす必要があるのでしょうか、
うん、
またもしも静止画バナーではなく演出的な動きのあるフラッシュコンテンツの場合には、演出の音声ガイドが必要になるなど状況が変わってきますでしょうか。ちなみにアペンディックス A グロッサリーによると、このようなフラッシュコンテンツは映像コンテンツではあるが映像しか含まないコンテンツではないことになりそうですが、認識は合っていますでしょうか。
はい、いやなるほど、いろんなポイントが、ありますが、まずですね、フラッシュって映像なのか映像しか含まないコンテンツなのかっていうようなところなんですが、用語集を見るとですね、映像しか含まないっていうところの定義にインタラクションを含まないっていうふうに書かれてます、
はい、
なのでこの質問の中で例に挙げていただいているフラッシュムービーの場合は、まあボタンがあってナビゲーションの役割を果たしているっていうことですので、つまりインタラクションがあるということで、
はい、
このフラッシュムービーの場合はその映像しか含まないコンテンツには該当しないと、
なるほど、
いうことになりますね。でよくフラッシュを使って音声付きの映像コンテンツ、まあ、YouTube とかありますけども、ああいうふうにいわゆる音声付きの映像を提供しているフラッシュムービーの場合には、これは音声付きの映像だとか、あるいは映像しか含まれていなければ映像しか含まないコンテンツに該当するという感じですね、
はい、
でこのフラッシュを使う場合に満たすべき達成基準についてなんですけれども、 基本的に WCAG 2.0 イコール改正版の JIS ですけれども、
はい、
特定の技術を想定していません。ですから該当する箇所がある達成基準すべてがフラッシュでも HTML でも同じように該当する達成基準になると。例えば画像イメージをフラッシュムービーに置いている場合、まあ、HTML であればイメージ要素のオルト属性を使ってっていう話になるんですけれども、フラッシュでも同じようにですね、アクセシビリティパネルとかを使って代替テキストを提供することができますので、
はい、
フラッシュの場合にはそういう方法を使ってその達成基準を満たしましょうという感じになります。で、これはどのテクノロジー、ウェブコンテンツ技術を使っていても同じで、 HTML 使ってようと PDF 使ってようとフラッシュ使ってようと、あるいはシルバーライト使ってようと、何使っていてもですね、同じ考え方で該当する箇所があればその達成基準が対象になるということです。でちなみにフラッシュについてなんですけれども、 WCAG ワーキンググループの方でテクニック文書を、この収録している時点ではまだ準備中の段階なんですが、
はい、
テクニック for WCAG 2.0 っていうドキュメントがあるんですけれども、そちらにですね、情報が追加される予定になってます。もしかしたらすでに追加されているかもしれませんけれども、
はい、
それをご覧いただくとですね、どの達成基準でフラッシュの場合にはどのテクニック実装方法を使えばいいかっていうのがより明確になるかなと思います。
なるほど、
はい。それからですね、演出の音声ガイドが必要になるかどうかっていうことなんですが、
はい、
これに関してはですね、その演出自体が単なるこう装飾を目的にしたものであれば、特に説明する必要はないです、
うん、
あくまでもそのコンテンツを理解するのに不可欠な情報であれば説明する必要はあるんですけれども、
はい、
いわゆる演出装飾みたいなものであれば特に必要はないですと、
はい、
ただこれはですね、ケースバイケースで判断変わってきますので、
うん、
実物見ないと何とも言えないところではあるんですが、ただまあポイントになるのは情報を伝えているかどうか、
はい
ですね、もし何らか情報を伝えているのであればそれを説明する必要が出てきますと、
はい、
まあ、これはですね、例えば HTML のウェブページで画像を使う場合、
はいはい、
情報を伝えていれば代替テキストをつけなければいけないし、飾りで使ったら別にオルトはカラディっていう、 あれと同じような感じで判断してもらうといいのかなと思いますね、
はいはい。たくさんの質問ありがとうございます。ここからは後編の方で続きの質問にお答えしていきたいと思います。